今日のゲストは岡本モビー拓也くん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はいはい、そしてカルロス矢吹さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
あの肩書きとしては作家ですか？
作家で大丈夫です。
作家、はい、カルロス矢吹くんですね。そしてこの番組はですね、もともと Spotify のみで聴ける番組として始まったんですけど、今は、うん、Spotify、Apple、Amazon Music、Google、Breaker、Overcast、Pocket Cast、Radio Public で、どうしても Radio Republic って言っちゃうんです。Radio Public で世界中で聴けるということで、以前までのゴータウンポッドキャストは Spotify のみで、まだ今もずっとアーカイブとして残ってるんですけども、
はい、
それと、プレイリストもあって Spotify でずっと更新してるんで、
ね、
うん、結構奥田、うちのノーナの奥田の回とか、で、この前のチャーベ君が作ってくれた山下久美子さんのね、プレイリストやっぱさすがだよね。 DJ なんかやっぱこう長いキャリアのアーティストをこう聞くときに、やっぱああいうプロがね、まあ宇野さんとかもそうですけど、やっぱりこうプレイリストもなかなか味があるので、ぜひ聞いてほしいなと思っております。感想はハッシュタグゴータンポッドキャストで受付中です。ということで今日はですね、草野球仲間の2人を、
そうね、そうなんですよね、
の呼んで、うん、僕ねずっとこれ4月に始まったんですけど、この番組、はい、草野球の話を、うん、誰かとしたかったんですけど、はいはい、あ、モビーを今回野球の話できるからと思ったら、野球を今矢部くんとモビーが同じチームだよね。
そう、僕はまあ元々はね、紐を解くと郷田くんと同じチームでやってたんですけど、ね、まあ郷田くんが、うん、独立し、
独立したね。
で僕はチーム残ってたんだけど、
うん、
まあそれでずっとやってて、うん、結局そのチームは今にまあ形を変えて、
うん、
僕はずっといるんですよ、
うん、
でそこでやってるんですけど、まあカルロス矢吹くんと5年前か、うん、あれ
もしかも初めて会ったのが、
そう、初めて会ったのがね、 JWAVE の番組だったんですよ、
はい、ゴールドラッシュです。某
渡部さんの番組、
はいはいはいはい、
ゴールドラッシュの、
はいはい、
僕は代打で1回だけ MC やってるんですね。
おーすごい、うん、
2015年、
はいはいはい、
でその時の最初のゲストが
僕だったんです
、矢吹くんだったんです、
はい、さあでもこのカルロス矢吹くんっていう人はですね、うん、僕ももちろんちょいちょい挨拶もしてる、野球ももちろんしてるし、
う
ん、
今同じリーグですから、
ね、同じリーグでね、やってます。東京大リーグというリーグで、それがそれこそ、ミシュクウェブ長澤さんという、まあ、リーダーと、
うん、
それから中心人物がピエール滝さんですね、もちろん、
はい、
電気グループ、
ピエール学園、
ピエール学園の、はい、それとなんか僕西寺豪太と、
ね、
ノーナリーブスサンキングや、サンキングっていうね、弟がやってたバーがあって、そこで作ったチームだったんですけど、
う
ん、はい、それとあと俺ピッシュのマグミさんとか、
ね、
あとマキタスポーツさんもあんま来てないけど全然、うんうん、マキタさんの作ったチームで始めたんですよ、
はいはい、
でハイボールズ矢吹くんのチームが最後の方に最近入ったんですよね、
はい、そうです、なんか最初の東京大リーグできてから 2年は多分5チームでやってたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
で偶数にしたいっていうことで、うんうん、滝さんから推薦受けまして、
はいはいはい、
それで、その時点でサンキングとは練習試合させてもらってたんですよね、
う
ん、
してたかもね、はい、してた、
それでまあゴータさん、
うん、
っていうかアナンさんも、
うん、うちの弟ね、
はい、アナンさんも、うん、まあ、いいんじゃないって言ってくださって、それで、まあ、他のチームからの了解も得られて、うんうん、一応今東京大リーグ
参加してます、ね、入ったんですよね、はい、でカルロス矢吹くんがね、作家で1985年宮崎県生まれですね。
宮崎なんだ。
宮崎です。
俺もね、実は何回も挨拶とかしたり喋ってんだけど、うん、長時間話すのないもんね。
初めてですもんね。
ない。なんかラジオとかでね、よく喋ってるけど、
うん、
フードコマ代表、
はい、
で大学在学中よりグラストンベリーなど海外音楽フェスティバルでスタッフとして働き始める。もういきなりすごいねこれ。
ね、
いきなり大学在学中に海外行ったってこと？
そうです、
はい、すごで以降日本と海外とを往復しながら音楽映画スポーツファッションなど世界各地のポップカルチャーを中心に執筆業を開始、コンサート運営、コンピレーション編集、美術館プロデュースなどアーティストのサポートも行う。2012年より日本ボクシングコミッション試合役人に就任。8年前でしょ。
はい、
20代でなったんですか。
27の時とかですね。
すごいね。で山中慎介や井上尚弥ら日本人世界チャンピオンタイトルマッチを数多く担当ってこのでね、俺カルロス君だカルロス君だってこの世界のスノードーム図鑑っていうのが最近出たんですよね。
はい、11月13日2020年の11月に出ました、
うん、これね僕ね買ったんですよ、予約して。
ありがとうございます。
Facebook かなんかで見て、あ、いいなと思って、かわいいね、この本ですね、これね。
これいくつ持ってんですか、
スノードーム。
スノードームは、300ちょいぐらいあります、ね。
置くだけでも大変だけど、でも、まあ、全部これ可愛いけどね、うん、どうですかこれの反響は。
ね、あと一息で重版らしいです。
あ、本当、あのちょうど大きさもスノードームぐらいの大きさに印刷されてるよ ね、
ね、うん、ほぼほぼ原寸ですね。原寸大
で、うん、なんか一番最初のやっぱ単語 の、 あのアルゼンチンのやつからなかなか引き込まれる作りになってんだけど、俺これ読んでびっくりしたんだけど、ものすごい数の海外行ってるんですね。
そうですね、60カ国行ってますね。
本当、
はい、何なんですかあなたは。
最初にその J-WAVE の番組でゲストで来てもらった時も、うん、チリのことを話すっていう。
チリ、
はい、チリ南米の、
ね、チリ人妻アニータって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
チリ人妻アニータが、あ、桑田さんの方じゃない方ですね。
違う違う、
青森の方です。
青森の方、はい、そっか、
アニータって大体ね、二者
択一なんですか。関係ないこと言っちゃった。アニータ二人いんの。
はい、
あ、そうか、あの騙した人か、めちゃめちゃ、はい、公務員かなんかをお金をめちゃくちゃ吸い取ってたっていう、はいはい、ああ、でなんか今いい暮らししててテレビとかたまに出ますよね、はい、あのアニータね、
あっちのアニータです。でそのアニータが僕仲良くさせてもらってて、
ダブルアニータ仲良くさせてもらってんの、はい、あのアニータ、
はい、でチリまで行って会いに行って、
はいはいはい、
で会いに行った帰りの本当帰ってきた翌日か翌々日ぐらいが J-WAVE だったんですよ。
あ、そうだった、
はい、ちょっと待って、そのチリジンズマアニータはあれちょっと僕もうろ覚えですけど、はい、ものすごい額のお金を使わしたんでしたっけ。
そうです、青森県住宅供給公社巨額横領事件って言われてまして、それは、青森県の、うん、住宅供給公社の会計担当、経理を担当してた、県庁勤務の男性が、当時チリ出身のアニータ・アルバラードさんっていう人と、うん、
はい、
婚姻関係にあって、
婚姻関係、
あ、結婚してたんですよ。
あ、結婚してた、
結婚してて実際に。で、その男性が14億5900万円
頭に入れてるやん、はい、14億5900万円、
横領してて、そのうちの、うん、11億をアニータに渡してたっていう風に言われてる事件ですね。でそれで、もうアニータはとっくの昔に、まあ、婚姻関係が破綻してて、うん、籍は入れてたんですけど、うん、チリに戻ってて、
う
ん、で
11億もの一部持って、
一部持ってで、うん、まあ、アニータに、会いに行って渡したりしてたんですよ、その夫が。要するにアニータに未練があって、
アニータに会いに行った、はい、会いに行った、アニータに会いに行った
チリまで、は
い、今出ますけど、
会いに行って渡したりしてたんですけど、一応捕まって、これで、あの、アニータに渡
してた。何年間それは横領してたんですか、2、3年。
それはね、いや、そこが実ははっきりしてなくて、うん、アニータに会う前からやってたらしいんですよね、どうも。
あ、別の。
そう、だから実はアニータがやらせたっていうのはすごい大きな事実誤認なんですよ、それ。もともとやってたん
です。でも17億取ってんでしょ、それど何に使うの。普通さ、なんかさ、お金を使うってさ、はい、なんかそういう水商売の店とかに行ってさ、うんうん、毎日100万とか使ってたらさ、うん、まあそれは1000万とかすぐなくなるじゃないですか、うんうん、
はい、
でもそれ奥さんでしょにあげる十何億ってどうやって使うんですか。
ですね、これはちょっと差し障りがあるので、端折って思いっきりギュッと端折って言いますけど、うん、僕は11億も本当はもらってないと思います。
アニータが、
はい、で本当はもっともっと少ないと思います。
はい、その男の人が悪いことして誰かに使ったり、なんか株価なんかやってた。
ですね、どうも、うん、服気違いだった。
服、
はい、ものすごいこう
男の人が、
はい、服を買いあさって、
めちゃめちゃでも地味な感じのイメージじゃなかった、はい、そのハイブランドの服を買ってた。
そうです。
そんなんで何億も飛ぶので
、あと、うん、ちょっとこういわゆる外国人の方が
好きだ、
好きだと、
でお金バンバン渡して、はい、でアニータさんは何億か持って帰って、なんか今いい生活してるんですよね。
いや、それが、
それが違うの。
そうでもない。
そうでもない、
はい、そうでもないですなので、うん、そんなにもらってねえなっていうのが。
あ、そう、
はい、
それに会いに行って、
はい、
でその帰りに会った、
あの、そうそうそう、帰ってモビーさんに会ったっていう感じです
ね。そう、は
い、
そう
なんです。そんな話ありましたね、うん、あれ牢屋かなんか捕まって入ってんですか今も、その人は。
もう出てきました。
早
っ、はい、
早いね。
あ、でもね、早くないです。実はもうあれね、もう19年前の事件なので。
あ、そうだ、2001年に書いてあるんで、はい。
でもさ、そんな、まあ、変な話だけど、その十何億を取ってたわけでしょ、
はい、
それで十何年で出れたら、それはそれでいい気もしますけどね、分かんないけど。
まあでも
分かんないけど、
横領だとやっぱ
適当な話だけど、
まだ仮釈放なんで。
あ、そうかそうか、横領、はい、よくないな。全然ごめんごめん。それでアニータの話なんだっけ、モビーと会ったのが。
そうそうそう、
その5年前の、
そう、番組で会って、うん、それから僕の入ってる草木チームに、
はいはいはい、
ヘルプで何人か若いのついてきてくるようになって、で草野球始めてるんですよって、とこからじゃあだったら他のチームともなんか練習試合の僕は合わせたりとかいうなんか繋いだりとかしてて、で東京大リーグに入ったっていうから、で僕東京大リーグどこも入ってなかったじゃないですか、で家近所で世田谷公園がホームでやってんのに、あの優遇しててヘルプで行ってたから、まあ一個は新しいとこ入ろうかなと思ったんですけど、でもサンキング入ってもよく知ってるメンツなんだけど、まあちょっとそこはなんか筋がちょっと違うかなと思って、で他に
多いんだよもうサンキング結構、
そうそう、であと他のチームいるんだけど、あったんだけど、だったらまあその新興チームに入って、
盛り上げようと。
で他の人は他あの東京大リーグには知り合いがいるけど、そのハイボールズ、それ、矢吹くんのチームにはそんなに突っ込める相手があんまいないっていうのもあって、モビース、あの矢吹くんとか入ったらええんちゃうんって、あの
現象さんのね、
そうそう、推薦現象ね、あの草野球界の鉄人と言われてるですね、
あの人ちょっと俺の受講演なん
だけど、オフディランのドラムとか叩いてるんです
ね、そうそうそう、もともとはブルートニックっていうね、渋谷系の走りと言われた
早すぎた渋谷系
ドラムなんだけど、その人ね、なんていうのか、ああじゃあ最高打率なんていうの、
リーディングヒッター、
首位打者、
首位打者、それ首位打者でもう打点も1位じゃないかな、56、7でだよね、あのだからそれで1番だからすごいんだよね、こう筋トレしててね、本当に面白いおじさんで、あの渋谷で今バーやってますよね、
オーイーストのビルの裏、
それこのハイボールズっていうチームはいつ作ったんですか、
これはですね、確かそれこそモビーさんのラジオ出た直後ぐらい、
2015年とか6年とか、はい、ぐらい
だ、でももともとめちゃくちゃ野球好きなんですよね、
めちゃめちゃ好きですね、
ドラゴンズのファンなんですか、
そうです、中日ドラゴンズのファンで、
なんか本出してますよね、
はい、中日ドラゴンズの本とかも出してますね、
ちっちゃい頃っていうか割と10代の頃からドラゴンズファンだったんですか、
僕の父親と祖父が2人ともドラゴンズファンで、で、一応祖父名古屋で、親父が名古屋生まれ、で、僕は宮崎県生まれなんですけど、ちっちゃい時からもうドラゴンズファンとして教育を受けてまして、父親がちょっと仕事で忙しかったんで、代わりにもう僕物心ついた時から、当時ね、中日の試合のスケジュールが書かれてるカレンダーみたいなのが売ってたんですよ、もう広島戦とか巨人戦とか、それを、台所にかけてあって、結果をそこに記入するのが僕の仕事だったんですよ、
係、はい、子供の頃から、
はい、勝敗と、勝ち投手負け投手とか、そういうの全部書かない
と
僕は寝れなかったんですよ、で、もしで見れない時もあるじゃないですか、当時あのスカパーなんてないから、でそしたら、NHK のニュース10とか、はいはいはい、ああいうのを見て、僕が記入してたんですけど、それだとどうもたまに早く帰ってきた時に、こう生でいろいろ聞きたいということで、
うわお父さんが
父親が、当時普通の家庭ではほぼ入れられてなかった有線放送 を普通あんな店じゃないと入れないじゃないですか、それなんか自宅に入れ出して、そうすると名古屋のラジオ局聞けたんですよ、
CBC、今ラジコとかないからね、はい、当時は
だからうちに有線放送かかってました
よ、それでもう野球のラジオ聞いて、はい、あもう英才教育で、
はい、でももうそれもう中日応援するしかない、
自分も好きだったんでしょ、でも、
まあ、いやもちろん好きでした、
は
い、
でもちょっと仕事みたいになって、
そうですね、もう今はあと中日ドラゴンズに関する連載2本やってるんで、
仕事につながった、
はい、
ていうかさ、でもさ、この今本が並んでるんですけど、このスノードームの本さっきあったでしょ、はい、それとのんびりイビザ、これどういう本ですか、
これはですね、スペインのイビザ島ってとこがありまして、それのガイドブックですね、
何週間か行ったの、
も
っ
とそうですね1ヶ月弱ぐらい、
1ヶ月も行って
た、これさ、でもまだ若いのにね、35歳でしょ、ああ牛年ですか、
牛年です、はい、
俺のブルーノマーズと同い年ですね、
あそうですね、
ブルーノマーズブルーノマーズ牛年なんで、
ブルーノマーズとクリスティアノロナウド、
クリスティアノロナウドも牛年なんだ、はい、知らねえよってね、あれな、向こうは思ってると思いますが、それでイビザ行って、はい、イビザね、それとこれ北朝鮮ポップスの世界、
はい、これはコウヨンギさんっていう北朝鮮の専門家の方がいらっしゃるんですけど、その人と一緒に北朝鮮の大衆音楽がどういう風な歴史のもとに作られてるかっていうのを、まあ、一応対談形式で、
これ、今ちょっと重要じゃないの、愛の不時着、そこまで行こない、
そこまでですね、はい、
あとは
あとはですね、ここにもあるの、これはアムステルダムのガイド本ですね、これもイビサの続編じゃないですか、
シリーズ、
はい、
アムステルダムなんて芸術、
アムステルダム芸術の街を歩くというタイトルなんですけど、それのアムステルダムのガイド本ですね。
面白そう。
あとこれはニューロンドンつって、あのロンドンのイーストロンドンの、
はいはい、
エリアに特化したガイド本ですね。
オリンピックスタジアムとか、
あ、ですね、もうちょっと中心の
方
ですね。もうちょっと中心の方ですねリバプールストリートとか、あの辺の方の、
それは何、この本を書くっていうことになってお金いくらかもらって、あのそこに滞在するのか、もしくは滞在して面白いことあるからこんなこと本にしましょうよっていうのがどっちなんですか。
ですね、どっちものパターンがありまして、はい、イビサの場合は、うん、もともと僕が行ったことがあって、うん、とある出版社から、なんか企画が欲しいんだけどなんかあるかって聞かれて、
うん、
で当時ね、あの高城さんが出したムック本みたいな、
あ、高城剛さんが、
うん、やつしかなかったんで、うん、イビサのガイド本とかどうですか、すごくいいとこなんで、うん、っていう話をしたら、あのその人が結構こう乗り気でいろいろ動いて通してくれて、この時はね、僕
何年ですかそれ、
ね、27か8ぐらいの時だったと思うんですけど、
7年前、
はい、この時はね、僕ちょっとキャリアが浅かったのもあって、出版社も満足に、取材費出してくれなかったので、そこまでは、うん、この時だけは親に金借りました。
へえ、
はい、もうこれチャンスだと思って、本出すチャンスだと思って、
あ、これスタート地点の方なんですか、
これ第一作なんで、
スペシャルだね、
はい、
いいからもう俺これ一回本出したらこれが自分の財産になってまた行くから貸してくれと、その中日ドラゴンズ見ろって言ってた、
はい、親父に、
はい、融資してもらったわけですね。
そっからいろいろ、あ、これできるならもっと他にもあるじゃんっていう話が来たと。
でこれでしたことで、うん、なんか企画ないって言われて、うん、それきっかけで出したのが北朝鮮ポップスの世界だったんですよ。だから本当にあの次に繋がった。
イビサの真逆だよね、北朝鮮って、ね。
そうですね。
地球上の逆の場所だよね。イビサってだからお金持ってる人たちが遊びに来てわーってやってるとこでしょ、はい、真逆の街。
そうなんですよ。
自由のかけらもない
イビサと平壌に関して書いたのはもう世界広しというのも、
まあ、どっちもまあ楽園ちゃ楽園だけど、
ま
あ、
僕だけだと思います。
すごいね、イビサトゥー北朝鮮、はいはい、それで、
で、このアムステルダム芸術の街を歩くっていうのが、うん、これ中に、
ね、これもまたね、
見ていただいたら
イビサとはちょっと繋がってる感じも
すごい、分かるんですけど、あのまさに後田さんのおっしゃる通りで、はい、これあのアムステルダムダンスイベントっていうフェスがありまして、
ぶっ飛んだ人たちがいっぱいいる、
はい、でこれあのクラブ業界に割と
合法的にね、うん、別に
特化した
大麻とかだっていいわけでしょ、はい、ここは
割と特化したイベントがあるんですけど、ここのフェスを、一応広めようと広報活動をやってる人がいて、日本でも、
はいはい、
でそこが、サムスングループが
サムスン、はいはい、
がっつりお金出してて、お金も割と自由に使えるから、
うん、
このイビサのアムス版を出してくれないかと。
お、うん、いやじゃあそれ、はい、お父さんにお金借りてよかったじゃん。
いやそうなんですよ本当に。でそれで、
こういうのできるやつだったらと、はい、なるほどね、
う
ん、
こういうの作ってもらえないかってことで、この時は本当にほぼほぼ全額お金出ましたね。
ほぼほぼ全額
って取材費、あ、取材費です。
なるほど、はい、あ、で
出て
これは楽しかった、
これは良かったですね。でこれがね結構ちゃんと売れたので、
うん、
はい、
あ、そうですか、
良かったですね。これは
でニューロンドンにつながるの、また
それが、はい、そうですね、あのじゃあこれのロンドン版をっていうことで何かありますかっていうので、あ、ロンドン、
いい、
まあね、ずっと長く住んでたので、
あ、そうなん
だ、僕3年住んでたんで、
あ、本当、
はい、ロンドンでどうですかっていうので、でその時あのちょうどロンドンの東側がすごく一番、はいはい、まあ、アーティストとかが集まるような場所だったので、まあ、今またちょっと違うエリアになっちゃったんですけど、
これは何年ぐらいですか、ニューロンドン、
これが2015かな、2015だと思いますね、はい、
でまあ喋る仕事もやりながらと、さすがだね。でもモビーもそういう意味ではだんだん仕事になってもんね、趣味が。
そうですね。
じゃあちなみにさ、モビーっていつから草野球やってんの？そのなんか、ほら、もともとは野球でしょ普通に、中学、
うんうん、
軟式だっけ？
高校軟式、そう、うん、で大学は授業で野球やってて、
はいはいはいはい、
体育の授業で、
どこだっけ場所、あそこ
東伏見、
東伏見、俺も行った、
で、うん、そこで授業で出会ったのが小山修なんですけど、うちの
野球のね、
野球の授業で知り合って、
スクービードゥは野球で知り合って
で一緒に草野球入ってたんですよね、小山と、あのメジャーリーグのコスプレチームみたいなのやって、
変わんないじゃん今、
そう変わんないあのその時に音楽よりも先に草野球の方でバーフアウト出ちゃって、
そうなの、
なんか、ね、
なんであ
の草野球の、あの山崎さん、
編
集長の山崎さんが野球好きだから、
はいはい、でなんか他でチームでコスプレチームがあるみたいな、
スクービードゥっていうバンドの若いバンドの連中がやってるみたいなこと書かれてて、
え、4人ともやってんの、
いや
2人だけ、
その時は2人だけです、
うん、
でまあそ、まあ、小山も辞めて、で僕もチームが解散しちゃったからどうしようかなって言って、で山テクノポリスにね、
はいはいはい、
入ったわけですよね。でそっからずっともう草野球人生ですね。
俺らはね2003年に、
そうそうそう、
なんだっけな、北 木更津キャッツアイがすごい流行った時期に、もともとシンバルズだった、まあ、俺の大学のサークルの先輩だった矢野博康さんっていうドラムの人と俺とで、まあ、うちの弟も入ってるのかな、その数人で最初名前 つけてで作ったチームが2003年だけど、その最初の言い出しっぺはほぼ素人だけだったのよ、うん、だけどその後、スーパーカーだった石渡淳二とか、うん、あと堂島康平とか、うん、あとノーナのヘアメイクしてた山本智也っていう、まあ、当時島とかで働いてた美容師とか、俺今回草野球このね何十年もやってて十何年かやってて思うのが、当然なんですけどヘアメイクとかその美容師の友達は美容師が多いんですよ、うん、バンドマンの友達はバンドマン多いし、うん、で俳優の友達は俳優が多いから、だからそれで結局美容師がすごく多くなって、美容師を一人呼んだら美容師の友達とかどんどん呼んできて、うんうん、それで火曜日が美容師休みだから火曜日の午前中にやるっていう風になって、俺らは合わせられるからっていうので、それでめちゃくちゃ楽しかったのが2003年から2006、7年ぐらいまでかな。それでその間に今ムビーがやってるアカネリーグっていうね、
2000年アカネリーグに入った2008年なんだけど、
ああそっか、
アカネリーグのチームと練習試合をさせてもらえなったのが多分僕が入った2005年で、うん、6、7年頃ですね。
そうだね、うん、でそこには水島慎二さんがまだノリノリで野球やられてたり、それから極楽とんぼの山本さんもいらっしゃったし、う
んうん、あとダンカンさんもいたね、
たけし軍団もいるリーグだったから、うんうん、それでまあ最初その矢野テクノポリスが、まあ、本当スタートした時は俺がサードとかやるとか言って、まあ言い出しっぺだったから別にどうぞどうぞってなったんだけど、俺野球やったこと、まあ、うん、その本当にキャッチボールとかは好きだったんだけどとか、弓道くん読んでたレベルで実際野球やってたわけじゃないから、後から入ってきたやつの方がめちゃくちゃ上手で、でなんか矢野さん監督になるって言って、まあもともとそのテクノポリスって矢野さん考えて、俺は矢野って名前つけたらいいんじゃないですかって俺が言ったぐらいの、本当になんつうの、その面白くやろうと思って作っただけだったのに、だんだんだんだんめちゃくちゃチームが強くなってきて、で俺はもう出れなくなって、でだんだん俺も忙しくなって、でまあ自分でやるチーム作りますって作ったのがサンキングなんだけど、うん、まあ、その時にまあ自分がもともとその球も遅いし、その敏捷性に欠けるっていうので試合に出てなかったんだけど、なんかコントロール自分はめちゃくちゃいいなっていうのが発見してピッチャーになって、で今もう189勝ぐらいしてて、
ちゃんとカウントしてるよね
だからまあそんな感じでやってて、で途中でモビーが入ってきて、うん、割とそのテクノポリスは調子良くなっていってたんだけど、まあ、俺らが辞めた後で今その元勝さんが
継いだんだ
よ ね、チームが変わったんだよね、
うん、そうです。でだから小田くんが2090ぐらいで辞めて、
そうだね、
でその後、まあ、大体ミュージシャンほとんど辞めてったんですよ。
あ、そうなんだ。
で残ったのだから僕と代わりに入ってきた元勝さん、あと松井泉が、今岩村のパーカッションね、
ノーナも叩いてるね、
うん、で松井泉はでも結局もうちょっとあいつは投球骨折って
うん、俺それ
思いっきり投げたら腕折れたっていう、
ねやっぱね、もともと野球やってた人の方が怪我すんのよ。
いや俺もそれ分かりますわ、
分かる、俺なんて一回も怪我し、1回だけ投げて、投げた後打たれてこう突き指みたいな、でも17年やってて1回だけ、それはね骨折してた の、今もちょっと指太いんだけど、うん、それだけなんだけど、他のちゃんと中高やってた人とかの方が、
う
ん、
そう
その時のノリでやっちゃうから、う
ん
う
ん、体は覚えてるけ動きは覚えてるんだけど身体がついていけてないっていうか、うん、衰えちゃってるから、うんうん、骨の周りの筋肉とかも衰えてるんで守れなかったりとか、
うんうんうん、
でそれの最大例が、まあ、みんな野球肩として肩痛めるんですよ、
うんうん、
ちゃんと投げれるのに痛む、うんうん、まあまあ、で松泉もやめちゃって残ってんのは結局僕と元勝さんだけか、なんだかんだで、まあでもまあそれでずっとね草野球やってるおかげでいろんな人とも会えるようになったし、
確かに
そうそう、草野球の場で知り合ったこう矢部君の子だし、仕事は成り立ったりとか、まあいろんなとこでね、やれメンバーの本を作ったりとかね、
僕だってモビーさんのおかげで奥さんとも仕事させてもらってるんで、
富山由紀子さん、
そうね、
いやいや、もうあの富山由紀子さんの話はね、あの知ってる人も、まあモビー君のまあ奥さんで、暮らしの手帳にも夫婦で最近登
場して、ご存知ですね。いい記事でしたね、あれ。
これ富山由紀子ちゃんが、最初野球見に来た日があって、
そうね。
その話はものすごいあの伝説の俺の中でね。あのモビーが遅刻してきたのよ、珍しく。
はい、多分唯一回ぐらい、俺それぐらいですよ。
モビーはともかくね怖いのよ、野球の時に、あの野球をちゃんとやんないやつに。
そう。
ある時とか、いや草野球今はないんだけど、始めた頃ってみんなユニフォームも揃ってなかったりして、うん、もう完璧になんつうの、助っ人で頼まれてきてるやつとかで、うん、やる気全くないやつとかいて。
いますよ
ね。でライト、いや今はいないんだけど、うん、当時ね。で2003、4年ぐらいかな、モビーが来た頃で、そしたらライトかなんかで携帯で喋ってるやついたんだ。
駒沢の軟式野球場でね、
守ってる最中、
あれセンターでしたね、センターでしたね、守ってて携帯電話で出したやつがいて、お前電話出るか野球かどっちかしろって航空行って切らせた
それはそうなんだけど、あれひどかったね。あれでもモビーが激怒してて、
そう、
であと遅刻とかそれちゃんとやらないユニフォームとか厳しい、モビーが
鬼軍曹時代があったんですよ、僕
怒ってたのに。そのモビーが遅刻したのよ、ある時寝坊かなんかして、その日にその付き合いたて その富山一子さんがまあ来て、俺ももちろん知らなくて、それであれと思って、知らない子がいるなと思ったら、そのモビーと付き合ってるんですみたいな、うん、で豪太さんのことをずっと見て拝見してますみたいな、なんかねそういう時に、まあ、立場としてもう超アウェーなわけじゃん、その女性として初めて来て、うん、で彼氏は遅刻してるっていう、でまあ試合が始まろうとして、まあ言えば知らない男性が何人もいる中に、約束したのに、まあ、お目当てっていうか、まあ基本の自分を紹介してくれる人が来てないのに、で俺その時試合出てなかったから、なぜか出してもらえないっていう謎の時期があって、その時に俺とずっと喋ってたわけ、うん、で俺そういうのさすんごい喋るタイプだから、そういう一人にしとくっていうのがそもそもあんまりこう、もうちっちゃい頃から嫌なのね。だから喋ってんだけど、その時のねなんかね立ち振る舞いはすごい良かったわけ、彼女のそしたら1時間ぐらい経ってモビーがごめんなさいとか言って来て、で帰りにモビーガーって呼んで、この子と結婚しろって俺がもう最高やぞって。だからそのいない時に分かるじゃん、その時のなんか振る舞いによって。そしたら結婚してもうね、うまくいってますよね、仲良さそうに。
いやありがとうございます。本当もうそれは豪太君と僕で喋るとき大体その話になるんですよ。もう一本腹ね、鉄板ネタができたんで。
鉄板ネタで、
でも超いい話じゃないですか。
いやいや、お世話になってますよ、もう、
ね、いや本当でもなんかすごいもう光ってたね、そういう時のなんかね、どっか行っちゃったりとか、例えば気まずいなって相手にもねさせないっていうのは大事だなと思って、うん、まあその大活躍してる奥さんもいますけれども、
はい、
どうですかね。
そう、僕、うん、あ、そうだ、僕だから3月1日に四日市でライブやったのが、うん、有観客で最後だったんですよ、
うんうんうん、
で下半期は月1ペースで、うん、無観客をずっとやってなんとかバンドとしての手を保てたかなって感じなんですけど、いやでも収入を得る場所はないっていうのもあって、
ね、
なんとかしなきゃと思って、まあでも要は働かないとお召し上がれないしと思って、まあ、僕はたまたまでもそうなる前からメジャーリーグの解説の話が来てて、実は2019年から J スポーツというスポーツ専門チャンネルで、はいはいはい、メジャーリーグと音楽をこう絡めた番組を僕レギュラーで MC やってて、
はいはいはい、
でそれが続いてるんですけど、そのご相手してもらってる秋猪瀬さん、
うん、
メジャーリーグ解説の第一人者、秋さんにモビーお前解説頼むよって言われて、2020年のシーズンからスポゾーンというですね、うん、まあ、ダゾーンみたいな会社なんですけど、
うんうん、
まあ、メジャーリーグと KBO、うん、韓国プロ野球をやってるチャンネルなんですけど、そこで解説を2020年やってて、うん、結局24試合やったのか、うん、60試合プラスポストシーズンなんですけど、昨シーズンはね、うん、短縮シーズンだって
カブスっていう服着てるしね、まあ、まあね今ね、うん、
で解説だけかと思ったら最後の方、うん、その人数足りなくて、
うん、
僕実況もやって、
アナウンサーってこと？投げましたみたいな。
実況解説を、そうだから解説をしながら実況するっていう一人喋りをやったんですよ。
すご。
テレビとかも配信の映像なんで1日1球第1球投げましたとか言うもちろんないですけど、あ、まあ、ここでその選手の紹介をしながら今どういう状況で球数なんだとか見ながら今あブルペン誰で投げてますねとか見て今このピッチャー昨日投げてる中でこう逐一一人で喋るってのをアメリカンリーグチャンピオンシップワールドシーズン1個前のリーグ優勝決定戦の
アリーグとナリーグあるから
第6戦に第7戦僕一人喋ったんですよ。レイズ対、アストロスか、うん、いやまさか僕実況までやると思わなかった
すごいね。でもまあ野球が趣味だから2人とも似てるけどやっぱりまあ趣味が仕事になるというかね、う
んうんうん、まあ、今一応うちのハイボールズっていうチームで一緒にやらせてもらってるじゃないですか、うんうん、11月でしたっけ早稲田 OB チームとやった
の。ああそうです、はい、うん、で早稲田の OB チームにも僕の後輩がいて、うん、はい、
でその時にあのモビーさんあの紹介した時に、うん、あのミュージシャンですって紹介しようと思ったら、うん、MLB 解説やってますモビーですって紹介して
確かにすごいタフですね、
うん、あもうそっちの紹介でいいんだなと思いました。
えカルロス君はその MLB も好きなんですか。
僕 MLB 好きですね。向こうで見に行ったこともありますし、
はい、でまあ、基本的にはあの中日っていうか日本で野球は日本の
そうですね。どっちかというと NPB の方見ますね。
でそれで本出したりとかして
そうですね、
うん、面白いですね。
まあでもゴータ君もほらねマイケルの本を出し始めてから ねいろいろこう音楽を軸に、うん、まあ その書く方もあるし、うん、曲を書く方もあるし、うん、でほら脚本も書いてある
でしょ。脚本書いてるね。今年も舞台のもう何個か決まってますね。舞台音楽とかね、
うんうん、ゴータさんそういや最近絵書いてますよね。
書いてる書いてるの、ね、絵もね今月とまあ今大阪とか福岡も話が決まりかけてて個展ね、うん、
ってことはやっぱり売るわけでしょあれを。
売る売る、ね、もう ね実際売れてんのよ。あの売れてるっていうかもうあの欲しいっていう人がいて、うん、ちょっとだけ一周するまで待ってたら作品数足りないから、うん、自分の描いた絵だけどやっぱ欲しいって言ってくれる人になら売った方がいいかなと思うん
で。いやそりゃそうですよ、
うん、それもでもなんかそのやんないとかそのプロから声かかったりとかっていうのの積み重ねだから、うん、なんか流れに乗ってるっていうのはあるけど、うん、
いやまあだからやっぱり、まあ、軸があるからそっからどういう風に足を広げても、うんうんうん、やっぱりねブレないでしょね。
あとやっぱさそのカルロス君もそうだしモビーもそうだけどやっぱその喋るじゃん。喋、うんうん、るってでかいですよね。なんかその書くだけじゃなくて、はいはいはい、そしたら宣伝の時にそれこそラジオとか呼んでいっても本人が、うん、作家本人が喋るっていうのは ねやっぱり何倍にもなるから、うんうん、
そうやっぱね作家は特にそうなんですけど、うん、まあ、ミュージシャンもそうかもしれないですけど喋、うん、れない人って結構いるんですよね、
はいはいはいはい、
書くと面白いんですけど、うん、まあ、ので飲んで喋ったりすると実は面白いんですけど、うん、このラジオ向けの喋りができないっていうか、う
ん
う
ん、ラジオ向けの喋りめちゃくちゃ上手だもんねやっぱね。
ラジオで
アニーダの話だね。
なんか割とねあの TBS ラジオの番組とか
で
定期的なゲストとして出たりと
か、ね、玉結びの阿部さんっていうプロデューサーがいらっしゃいますけど、うんうんうん、阿部さんのもキラキラもやってたから多分
やってた ね女性でしょ。
はい、はい、そうです、うんうん、多分ゴートさんも面識あると思うんですけど。
あめちゃめちゃありますよ、はい、うん、
だから阿部さんがよく呼んでくださるんで、うんうんうんうん、はい、おかげで鍛えられました本当。
多分ね高谷裕二さんの家とか一緒に行ったんじゃないかな。あの当時キラキラって3年ぐらいやってたけどなんか忘年会でめちゃくちゃなことが起こるっていう一つなんか伝説みたいな。あの歌丸さんの家にあのピエール滝さんと水道橋博士さんとそれ吉田剛あ剛さん書いたのかな俺とで押しかけるとかでなんか2年目も伝説作って話そうみたいな感じで高谷さんの行った時安倍さんも行ったんじゃないかな、うん、まだ AD 的な若い時代だって10年ぐらい前なんで。どうですかこの草野球は最近なんかだんだんリーグまでやってくると本格的になってくるでしょ、
う
ん、
やっぱりねあのうちのチームの特徴として、はい、多分東京大リーグの中で一番会社員が多いと思うんです。
あ
結構多いじゃないですか。
あそうだね、
はい、だから、うん、誰が来るか本当にギリギリまで分かんないんですよね。でだからピッピッチャーがいないと絶対が始まんないじゃないですか草野球って。でしかもフォアボール連発するピッチャー
だ
やっぱり。
そうそれだよね。まずは、ね、負けてもいいからね。そうそう
西田さんおっしゃる通り、うん、コントロールいいのが一番と、うん、あとね怪我しない、
う
ん、怪我しないそうそうっていうのが一番いいんですよ。この、うん、僕がオーダー考えてるんで、うん、僕が人集めてるし、
はいはいはい、
ってなると、はい、ピッチャーがそのやってたやつを中心に集めちゃうと、うん、7イニング放れないんですよみんな。
あ肩痛める人多いよね、
う
ん、
そう、
うん、
でなのでうちのチームの基本方針としては、うん、まあ3人ぐらいで、うん、まあ2-3-2ぐらいで頑張って回してもらうっていう風なのが基本でやってるんですよ。
あ、そう。
そうだからね、あの草野球の投げ方をできるピッチャーがうちのチームほとんどいないんです
よ。
あ、うん、そっか。多分モビーさんぐらい、モビーさんにも
僕が今
投げてもらった
。投げ始めた。
あ、そうかそうか。
僕あの割と野球肩持ちなんだけど、でも中2周あったら1イニングはいける、
うん、あの1イニング、
いやピッチャーだったらね、うん、ちゃんとした、要はちゃんと投げないとストライクが入んないんですよ、
う
ん、
あ、ゆっくり投げて入んない、
う
ん、
そうそうそう。だから、まあ、ある程度の力感で投げないと、うん、球が思った通りいかないんで、
そうかそうか。
でもそれをやるとやって2イニングなんですよね。でそこをちょっと直すように僕ももうここのとこずっとあのストレッチをずっとやって、あとあのなんかローラーみたいな買ってゴリゴリゴリゴリやってんだけど、でサポーターつけてやっても
そうですか。あ、そう、うん、いや俺でもね、さすがにでもずっと肩痛くてあのね週3とかで投げた時があったのよ、あの10月とかなんかリーグの終わりらへんで、その甲子園じゃんそれもでさ週3で投げて、
週3でブルペンピッチャーですよ。
いやそれでさ肩痛いってなって痛いかなんだけど、もともと球遅いから、うん、その変わんないわけよ。そのでもコントロールちょっと悪くなってどうしようと思って、その三茶でそのジム行き始めて、パーソナルトレーニングで鈴木龍馬くんっていう、まあもともと野球やってて今そのボディービルダーみたいなやってんだけど、野球のことよく知ってて、うん、で野球のピッチャー用のトレーニングを週1でやり始めたら全然痛くない。そしたらあの月に4回通ってるってやっぱこのインナーマッスルを鍛えましょうみたいになって、ほんでまあすごいやり始めたらなんか足腰も安定して、もう死ぬほどしんどいんだけど、でもなんか怪我しなくなった、怪我というか痛みが全く今はなくて、だから元祥さんの例もそうだけど56、7まで野球俺のやり方だったらできると思うんだよね、あの本気でやってないから、全なんかでもたまにあのものすごい遅く投げてんだけど、あのその鍛えてるからたまに思いっきり投げてるのよ。そしたら本当三振取れるんだよね、うん、その落差で。
いや俺もちょっと行きたいなと思ってるんですよね。
うちのだからチームでその橋本龍っていうのとか誘って、そしたらやっぱりあのパーソナルは良かったね。俺は本当いきなりやると絶対からあのバーベルとかいきなり持っても怪我すると思ったから。
今橋本龍っていうのはボーディーズのマネージャーね。これ
ね、あ僕ね一回お会いしたことありますね。
俺のね体ぐらいあのケツがでかいっていうか、そうそう、あの肩までがケツの1個みたいなやつであのそれ 2個分ぐらい の, あのちょっとなんかもうモビルスーツみたいにでかいやつがいんのよ、うん、そいつも今鍛えてたけどね。
あいつも僕は連れてきたからね、あの、
あ、そっか、
あのテクニね。
そっかそっか、そうそう。だからまあともかくそうやってね野球チームでつながった仲間っていうのはね結構ね多いからね、面白いけどね。まあでもあの俺も本当にその水島新司さんが60代後半から70代ぐらいの水島さんが結構ベンチで喋ってくれることが多くて、でその俺とかあの試合にあの出れてない、なんかそのなぜかその采配で出れないっていう、なんか俺はそれ間違ってると思ってたんだけど、わけわかんないじゃん。
もう全然1人も出ない、
1人も出ない時があったの、その矢野さんの采配によって。それを違う、俺がおかしいって言ってて、まあ今こんだけ普通にやってるからもう俺のチームはともかくその変に増やさずみんな全員出るっていうのは当たり前なんだけど、やってんだけど、でも出ないことによってそのチーム、他のチームが人数足りない時に水島新司さんと一緒に助っ人に行くみたいな試合が何回かあったわけ、うん、水島さんもお前余ってるなら来いよみたいな感じで、あの足りないから不戦敗なんだけど、うん、試合できた方が楽しいからって、茜の他のチームでね。だからあれとかもすごい一緒に写真撮ったりとか、水島さんと喋ってる時に水島さんが俺らに言ってたのが、俺ほど忙しいやつはいないって よく言ってたの。なんか 3個か4個か連載してたでしょ、
はいはい、
で前世紀 の, やあの俺ほど忙しいやついないけど、野球は絶対休まなかったから、うん、ちょっと忙しいぐらいで野球を休むようなやつは一流になれないみたいなことを
どの一流なんだって。
だけどあなた野球漫画描いてるから結構そこにその密接にリンクしてるじゃん、うん、試合のそのさ、はいはいはい、発想とか、うん、思ったけど、でもそう言われて、あ、そっかもなと思って、
そうですね、
まあ去年かもうだから引退されたんですよね、うん、その漫画もね。でも、うん、あれもすごいいろんなエピソードね、松井和夫さんがタッタッタッタってさ、
う
ん、
そうそうそうそう
走ってきてさ、な休みの日ね、お正月だよね、
神宮のな室内練習場で多分自主トレしてって、
うん、現役時代ね、コロラドロッキーズかなんかの時だよね。
そうそうそう、うん、そうそう、で、うん、来て、でほらあとあのチームに PL の大先輩の方とかも、
うんうんうん、
池田さんっていうですね、
はいはい、
フジテレビの制作チームの一番偉い人なんですけど、うんうんうん、その人がいるからって挨拶来たら、それは満島先生いるしみたいな。
あれ池田さんって今もやってない？
やってます。
サードだよね。
やってますよ、茜ちゃん。
負けたんだよこの前。あの人70いくつだよね。
池田さん70超えてんだけど、今シーズン三塁打打ってんですよ、ね。
いや俺この前
すごいんですよ。
この前やったよ。あ、そうだよね、そうそうそうそう、その人
池田さんと僕も本当にもうモービーお前元気か元気かっていつも心配してくれてありがたいんですけど、だからその元 PL 学園の方なんで、うん、松井和夫後輩だから、うん、挨拶それ行くんですよ、したら三島先生行ってみたいな話でも、いやなんか磁場がおかしいんですよ、その、うん、
柴田恭平さんもいるし、あのレイニーウッドの石井さんもいるし、ね、
そうそうそうそう、
柳ジョージとレイニーウッドのねギタリストかな、
そうそう、でミスチルのね中圭さんもいて、
中圭さんもこの前いたな、
そうそう、いや、うん、まあなんか全然稼ぎとしては一銭も稼げない場に、うん、こんだけ時間を割いて集まってきてる、やっぱ熱量ないと、やっぱそういうとこでこうなんかいろいろこうなんだろうな、回っていかねえし、
うん、
でそこでみんながこう時間を割いて集まってるからこそ面白いんだろうなっていう感じしますよね、なんかまあ形を変えたサロンというか、
う
ん、
あ、そうだね、
うん、
ただやっぱりさ、やっぱ体を動かしてさ、本当に音楽やっててさ、じっとして、まあまあバンドの動きとさ全く別の動きを体がしてるっていうのは俺すごい、
そうですね、
いいと思うね。俺連載とかさ、うん、作詞とかもそうだけど、やっぱやってる最中に思いついてメモったりしてんもん、ベンチで、うん、やっぱなんか同じことをずっとこう一生懸命考えてるより結構こう別のことしてる時の方がアイデア浮かんだりすることもあって、
あと僕よくうちのチームでやるのは、まあ、あの会社員もいるんですけど、モビーさんとか、まあ、あの割と特殊な仕事やられてる方も多いんで、まあ、担当編集連れてきて、とりあえず人通り紹介するんですよ。一回やりましたよね、あの時。で、そこで書籍決まったやつが2人いますね、うちのチーム。
すごい。
それからそこから、ね、はい。
まあそれもあるよね、
うん、まあ、うちのチームは講師今度 OK にしてるんで、もう、
うん、仕事をね、は
い、ちゃんと仕事につなげてくださいっていう、そういう理由付けがないとやっぱ来れないじゃないですか。
まあ確かに、俺もでも舞台やるときに、あの結局サンキング3分の1ぐらい俳優さんだから、
うんうん、
若手のイケメン度がめっちゃ高くて、あのイケメンがイケメン呼んでくるから、
はいはいはい、
あのプロとしてのね、あの俳優その 2.5 次元とかさ、そのイケメン戦国武将みたいな、うん、僕織田信長やってましたで、僕武田信玄やってましたってで、打点めちゃめちゃ打つやつに打点政宗って俺呼んでんだけどその戦国武将やってるやつが戦国武将呼んできたりするから、うん、でもやっぱりそうやってこう紹介するもん俺だって、まあ、それがあの仕事つながらないこともあるけど、なるほどな、
ね、あのね、やるテック時代もね、学生たちすごい就職決まってたしね、
うん、ああそうね、
あのなんか
先輩と喋ったりね、そうそう、あのいろんな種類の人と喋ることで、まあ、学ぶこともあるだろうしね、
うん、うちのチーム割とあの誰でもウェルカムにしてるんで、うん、草野球経験ある人もいれば、
うん、
ない人もいろいろ上下激しいんですけど、あの野球やったことないけど、うん、すごい好きな中学生っていうのがお父さんが連れてきたんですよ、
うんうん、
で誰が連れてきたかはちょっとあのプライバシーもあるんでちょっと言わないですけど、うん、どうも不登校らしくて、全然コロナのこともあって全く外出ないけど、うん、野球はやってみたいから出ると、うんうんうん、で野球ってやっぱすごいやるのが難しいんが、まず道具すげえいっぱいいるじゃないですか、でプラス人数いるじゃないですか、
もう9人ね、
はい、18人いないと絶対難しいし、
ね、
しかもピッチャーが2人いないといけないって結構実はハードル高いじゃないですか、
うん、確かに、確かに、
で審判さんも必要だし、ってなって、だけどやっていいからおいでよっつって、親子でおいでっていう話して来たら、もうほんと久しぶりに外出したらしくて、その子、
うん、
で、まあ、楽しかったからまた来たいっつって、で、まあ、また来てくれて、
うん、
でもそれも久しぶりの外出だったらしいです
。あ、そう、2回目、
はい、2回目も
野球だったら来るよ、
野球だったら行くっていうので、で、まあ、それ聞いた時に本当に草野球やっててよかったなと思って、
うん、そういう場所があってね、また違う種類のね、
うん、
それはあるよね、うん、
でなんかうちに一応来たいって言ってる子がいるんですけど、うんうん、その子は高校の硬式野球部辞めてちょっと諸事情でなんか合わなかったらしいんですけど、うんうん、で辞めたけど、うん、あの部活辞めると野球ができる場所がないっていうのが分からなかったと、うん、まあ、あの野球やらせてあげてくれないかっていうのが、うん、ちょっとあの周りの大人からお願いが、うん、あの2021年、うん、多分来ると思うんですけどね、
もうこれ見そうだっすよねこの後これあのいろんなところでやってる人の、はい、もうちょっとこうレベル高いところとかから、はい、ちょっとあいつ連れてこい
いやでもそうだよね、まあ音楽もそうなんだけど、うん、まあ、まあ野球もで 俺が学んだことは結局その俺箸にも棒にもかからない選手だったわけ最初の 3,4 年は、うん、まあそのやる気はあったけど、うん、高校とか中学の時サッカー部だったんだけど小中ねもうやっぱりむちゃくちゃ下手くそだったのよ俺、うん、だからあの全然興味もさほどなかった音楽好きで なんでか分かんないけど友達とかの関係でサッカー部入ってたんだけどでもさなんか一般的な考え方で言うとさピッチャーってさ一番運動能力高い人がやるっていう考え方あるじゃん、なんていうのかピッチャーって多分その子供たちが10人いたら一番能力高い人がやるって思ってたわけ俺はね。でもさバンドでもさドラムとベースとギターとボーカルってさ全然性格違うじゃん。ドラムは得意だけどギターには向いてないやつとか小松うちのバンドの小松ってすっごいドラム上手いけどギター持った瞬間にこれじゃないと思ったって高校中学校の時かな、うん、絶対俺には無理だって、うん、でドラムに座った瞬間にこれならできるって、はいはい、モビーもそういうのない？なんかさやっぱり向き不向きってさ
いやもちろんもちろんもちろん
ポジションとかに近いというか、うん、だからその俺はやっぱその積み重ねの野球っていうピッチャー以外のとこは多分向いてなかったんだけどそのサードには球遅すぎるとか結局そのほら他のそのポジションってあの打者が打ったことに反応することが仕事じゃん野球ってその打った何 0. 何秒の間にその動かなきゃいけないピッチャーだけが自分のペースでできるのよまずは、
うん、そうですね
自分のタイミングで相手のを外すってだからなんか、うん、それでその俺歌とピッチャーは向いてた、うん、と思うのね、うん、だけどそれ子供たちとかそのさっきの話にも近いんだけど教えたいのよそのことを、うん、別にあの勉強もそうだと思うけど、うん、その向き不向きがあって、うん、その単純なその順位が上だからこうなるとかじゃなくてここならできるっていうそういうスポーツもそうなんだけどキーパーは向いてるとかピッチャーはできるとかそのなんつうの当てはまる場所によってあの自分が当てはまる場所って絶対あるんじゃないかなっていうのがすごい俺スポーツでもこんな人間でも超楽しんでやって。
そうじゃあ豪太くんがその瞬を多分あこれ向いてるかもと思った瞬間を僕ほら一緒にいたから
最後のあれでしょあのなんか年末かなんかに試しで投げた時じゃないあ
のと矢野テクの時に、うん、あれでもリーグ戦でしたよ、
うん、
グランドスラムっていう、うん、すごく違うのもう社会人野球とかやってる連中がいるチームが、うん、茜リーグに他のチームに行ったんだけど、うん、そのチームはって先発した試合があったでしょ
ああ、でも、何、いなくて、ピッチャーが。
で、ゴタク先発したんですよ。
矢野テク時代に
矢野テク時代に。2試合、2イニング投げて、キック打たれて変わったんだけど、うん、1回を、うん、確かね、三者凡退だったのか、
うん、
1個打たれたけど、まあ、無得点で帰ってきたんですよ。
はいはいはい、
うおーみたいな感じで、相手が遅すぎて全く打てないんですよ。だけど、2イニング目に合わせてきて打たれちゃって
る
んだけ
ど。ああ、なるほど、なるほど。
多分そこで抑えた瞬間と打たれた瞬間、同時に味わってて、
うん、あ、なるほど、
ね。俺多分向いてるんじゃないかと、多分思ったと思うんですよ、ね。僕ファーストにいたから。
ああ、はいはいはい、はい。
そっから、その後もうすぐ、あのサンキング作ってピッチャーになるって言ってやってただろうから、うん、あの例えば日本だとね、うん、野球はピッチャーが希望するね、うん、子供たち多いけど、
うん、
これ果たしあの変わって国変わってアメリカ行ったらピッチャーって変わり者がやる
変わり者あそうなんだ
そうみんなショートやりたいとか、
うん、
で中南米行ったらみんなキャッチャーやりたいとか、
うん、
あの花形が違うんですよ
見たいね
そうでピッチャーって特にアメリカでは運動神経抜群のやつはみんな内野守りだからですよ
あそうなんだ
そう
あ、みんなそのジーターとかに憧れて、
そうそう、セカもうショートサード、うん、セカンド、
まあかっこいいもんね。
そうで、ピッチャーはちょっとこう、
あマイペースなやつ、
マイペースなやつだと、だから、まあ、日本でね、まず僕らも生まれ育ってきてるから、うん、まあ、そうやってね、エースが一番なんかこう花形だっていう見られ方あるんだけ ど、うん、
ど、
そうではないっていう見方もあります
よ。だからボーカルとかに近いんだね。
そうそうそう、
そう、なんか変なやつだみたいな、うん、だそのピッチャーやってる時にいつも思ってるのは、そのなんつうの、落ち着くっていうか、
うんうん、
そのもうスーって水みたいに、なんか水面に何もないぐらい、もうどうでもいいっていう、あの境地をものすごい目指してて、うん、
それが向こう、あのアメリカのメジャーリーグの解説だと、あのシーンに入るとか、
うん、
ゾーンに入るか、
うん、
ゾーンに入ると何も見えなくなって、うん、もうキャッチャーの見てるから見えなくなる瞬間があるんですって、
うん、
すごいピッチャーになると多分それだと思います、
うん、俺すごいそれだからスッってしてて、だからもう本当ストライクとか、うん、あのそのやっぱ相手との戦いだと思ってるから、でもあと遅いから、ともかく一塁出られると三塁まで絶対走られんのよ、うん、でもそれももう何も考えずに、この三塁の人があのホームに帰らなきゃいいんだろうって思ってやってるから、
うん、でも郷田さん牽制うまいっすよね。
本当
走りづらいですよ結構
そう、
はい、
シュって、
はい、
でもあんまりね刺したことない。でもたまにキャッチャーがすごいやつとかだと、まあ俺の球が遅いから舐めて走ってセカンドでアウトってあるけど、うん、あ、そう、そんなこと言われたの初めてかもしれない。
盗塁王だからね。
あ、一応チーム内盗塁王
です。そう、
ハイボールスの。
でもやっぱさ、ああいう打率とか盗塁とかさ、ちゃんとつけながら見るのすごい楽しいよね、
うん、いやでもね、僕ね、ゴータさんが走りづらいのはもう明確な理由が僕の中であって、
うん、
あの牽制の球の方が速いんですよ。
それはある。
そうだから、あの速さで来るかと思ったら、あれもうこっちの方が速いじゃねえかと思って。
あのね、うん、俺自分でも引くもん、動画見て、うん、もう完璧な山ボール、山なりボールだから。でもあの野球、あのベース上の立体を通ればいいんだもんね。
そうそうそう、
でもモビーもでもあんまり相対したことないね、まだ。
去年その試合は最後に緊急事態宣言じゃないけど、
うん、
あの声伝えなくなっちゃったじゃないですか、
うん、
4月に、うん、あれ3月末だったんですけど、
3月27日です、覚えてます。
3月
27日、
うん、そうそう、あのひもんや
です、ひもんやです。
あの時初対戦だったんですよ僕、うん。
あ、そっか、
うん、そう、ハイボールズ対サンキング で
僕は
モビーさんが
打者としては初めて対戦したんです。で3打数1安打か。
あ、そっか、
超いい試合でしたけどね。
1安打も、
うん、
あの内野フライが変なところに落ちて、
あー、なんかそうだったかも。
そう、僕なんかセカンドゴロ、その内野安打、うん、でライトフライやったから
覚えてる、ね、
打たれても、いや、ちゃんと俺メモってるから。
メモってんだ。
もうあの昨シーズンから全打席メモってるんで、うん、
さすがだね。いやでも面白いんだよな。だから打者に、まあピエール滝さんと対戦するのも面白いし、ジュニアさんもむちゃくちゃ打つのよ俺には。やっぱまあモビーもそうだし、あのモビーのチームにもいるユゲくん、デザイナーのユゲ匠、
うん、音楽プロデューサーもやってる、
うん、そう、彼との対戦ももう一回一回が勝負だから面白いし、なかなか。でもやっぱそのそういうなんつうの、なんつうの、名前を出して仕事してる人とかだと一回一回がなんか結構本気で対戦してるから、
うん、
野球はでも面白いよね。 まあ、3割でもまあ御の字っていうか、まあ、2回抑えて1回打たれても別にいいじゃんと思ってまあやってるけどね、うんうん、5月ぐらいまでできなかったんだけど、
そうそうそう、うん、6月入ってからできるだった。
あ、そうですね、4月5月が全然使えなかったんですね、うんうんうんうん、
でもまあ今のとこね、草野球場で何か起きたってことは今とまだ聞いてないですしね、うん、まあ、何とかできれば
だってさ、野球なんてさ、そもそも相当ソーシャルディスタンスじゃん、
うん、
あのもちゃくちゃ離れてるしさ、
そうそうそう、
まあ、 あの接触プレーとか多少あるけども、基本的にはね、ソーシャルディスタンスできてるので、うん、球、ね、ボールで放ってるだけだから、
まああとファーストとファーストランナーが近いぐらいだけど、
ね、
まあそんなにね、一緒にいないか。
まあ、野球17年かな、2003年から始めて18年目か、うん、
いやもう一発のプロ、
相当だよね、
プロ草野球選手ですよ、
プロ草野球選手としても楽しくやってるけどね。うん、もうすぐだから200勝を目指して、うん、
迷宮帰りに
迷宮帰りね、うん、うん、まあ年取ってもできるしいいなと思ってやってますけどね。楽しみだね。また、
そうだから去年あの2月に元勝さん、先ほど言ってる元勝さんがここ何年かで言ってる野球のキャンプ、
うん、
やるキャンプに初めて参加したんですけど、
沖縄
めちゃめちゃ面白い。
あそうだそうだ、俺その話しようと思ったんですよ、うん、あの黒井さんいるじゃないですか、
ん、
黒井さん 覚えてます、あのニャンニャンタイガースにいた、うんうん、あのめっちゃ打つ元日南学園の、はいはいはい、選手がいて、はいはい、今境寿司って日南の寿司屋継いだんですよ。で司さん分かります？ニャンニャンタイガース、
ね、もちろん司さん分かる、はい、金髪の DJ 金髪の DJ ね、
はい、で司さんも日南の
ミシクウェブのチームに入ってる、
はい、後輩なんですけど、そのあの境寿司の黒井さんの、
えあいつも何もうバリバリやってたんだ高校の時に。
いや野球部じゃなかったんですよ。で司さんと日南キャンプやろう、東京大リーグで有志募って日南キャンプ行って、はい、うん、で対戦相手とか練習試合の相手は、うん、もうあの日南学園の OB に来てもらって、であのグラウンドはもういくらでももう黒井さんに借りてもらって、うん、夜は境寿司で宴会とい
いね、
っていうのでもうちょっとあのいろいろ落ち着いたらやりたいな
コロナがなくなったら、
うん、キャンプがね40過ぎていって面白かったですよ。やっぱり
面白かった、
あのね
何やんの
練習試合形式の練習と普通の練習と、うん、で最終日に地元の沖縄チームと練習試合やって、うん、もうヘトヘトで遊びに行けないんですよ、
う
ん、
もう疲れて
飯食って野球やって風呂入って飯食って終わりってもう、ね、
すごいな
僕でもたまたまその時沖縄キャンプ中日の取材で行ってて、うん、夜ちょっと飯食いましたね。
昨夜だからとね、
はい、それでまた本書くんじゃないのね。え野球のね、
あのね草野球の本はちょっと狙ってます
ね。え、
はい、
いいんじゃない草野球の。俺普通になんか中継しても見てても面白いと思うんだよね、
う
ん、あの俺らの試合結構あの最近オーディエンスがめちゃくちゃ多くてさ、うん、はいはい、お客さん来るのよ、
うん、
で俺すっげえ恥ずかしかったのがさ、ノーナのファンとかも来てくれる人がいてさ、はいはいはい、別に普通に見てるからさ、俺もさ、まあこういう性格だからさ、どうぞどうぞっつってさ、ほんであのどうもどうもって言ってたらさ、まああの俺はさずっとさあの自分のファンだと思ってさ、うん、あそこ座っていいよとかってさなんか言ってたらさ、普通にさ別の俳優のファンでさ、俺ただ関係なかったね自分のファンだと思ってさ、ずっとさ何週間もさどうぞどうぞとか言ってさ、その、 あのファンの人たちが見てる並びで、はいはい、俺は単純に俺を応援しに来てくれると勝手に思ってたら、うん、あの帰りに写真撮ってくださいって言って他のやつの他のイケメン俳優のファンで、 なんか勝手になんか自意識過剰にさ自分のファンだと思って投げた後とかもイエイとかやってて超恥ずかしくてさ、関係ねえじゃんみたいなこともあったね。でもまああの見てくれる分には全く問題ないからね。
そうね、うん、いやまあお客さんいるとね
盛り上がる感
じしますね。
確かにね、いやーてな感じでね、これどうですかね、うん、拓也くん、岡本モビー、拓也くんね、
はい、ね去年の12月の、9日か、
うん、
両 A 面シングルっていうのをね出しまして、
うんうん、
同じ風に吹かれてアライブソングというですね2曲、
うんうん、
これは現在は通販のみで販売してますね。で、うんうん、アライブソングという方は配信では聴けます。ライブはね、1月の23日土曜に無観客配信ライブがあって、この日はバラード縛りですね。
へー、
バラード BP も遅い曲ばっかりやるっていう。で2月の19日金曜日に我々スクビで主催だと多分1年ぶりとなる有観客ライブを渋谷クラブクワトロで有観客&配信ダブルプラットフォームで開催予定です。はい、バンドもそれでも、でもそれぐらいしかないんですよね。
スクービーとは何回かね一緒に対バンしたことあるけど、そうそう、うん、一緒にあなんつうのライブでカバーをし合ったりしたこともあったけど、
そうそうそう、
またねなんかそういう機会があればいいですけど、
ね、なかなか対バンができなくなってるからね今ね。
確かにね、
早くそういう風に、ね、普通になればいいんですけどね。
対バンはできないけど対戦はできるだろうね。
対戦はね
矢吹くんはどうですか。まあスノードームですよね。
そうですね、
これ
あのこの世界のスノードーム図鑑っていう本まだあの絶賛好評発売中ですので、あの結構書店にも置いていただいてますので、
これだから子供たちにも絶対いいし。あ、
そうです ねだから僕すごい嬉しいのはあのみんな買ってくれた方がね、あの、
う
ん、お子さんに読ませてくれてるので、いや本当そうですよ。でこのコロナ禍でやっぱどうしても海外に対する興味っていうのがね、
そう
みんなこう持ちづらくなってる中で、
あ持ちづらい、でもこれなんかすごいその感じがあるよねこの、
うん、あの世界各国 あのいろんな名所とか名産とかをスノードームにしてるので、まあ、これきっかけにスノードームもそうなんですけど海外に対する興味をね若い子が持ってくれたらいいなと思ってるんで、ぜひねちょっと買ってお子さんいらっしゃる方はお子さんにも読ませていただきたいですね。
ちなみに最後に聞くことじゃないけど、なんかもしこれまたコロナが収束したとしたら、うん、 行きたいベスト3みたいな国ある？
あ、行きたいベスト3ですか？
あ、ね、行きたくてしょうがねえのに行けねえなみたいな、60カ国行ったわけでしょ、
はい、まあ1個は、うん、あのハンガリーに行くはずだったんですよ。
ハンガリー、
ハンガリーに、まあ、そのハンガリーに行きたいっていうのがまあまず1個ですね、うん、行くはずだったんで、でもう1個は僕ウズベキスタンという国がすげえ好きなんですよ。でウズベキスタンしょっちゅう行ってるんで、だからウズベキスタン行ってまたちょっと挨拶、みんなの知ってる人と挨拶行きたいなっていうのと、うんうん、もう1個は、うん、チリに行ってまたアニータに会いに行こう
その3つですね。アニータ好きだね。
もう本当ね、面白いですよあの人。
アニータが、
アニータ面白いですよ。
アニータで挟んでるね。
チリ一回行ってみたいですよ、僕。なんだっけ、あの甘いカクテルみたいな生クリームみたいに乗せて飲む。
あ、ピスコサワー、まあ、あれペルーっすよ。
いやでもね、はい、世界入りにくい居酒屋で、はい、チリサンチアゴの酒場でそれ飲んでるのがあったから。
あ、でもね、多分それペルー産だと思います。
ほ
ん
と、
はい、ピスコサワーはね、ほぼほぼペルー産ですね。
なんかワインのだっけ、生クリームのカクテルみたいな、
はい、あのね、チリはね、あんまりご飯は美味しくないですね。
あ、本当、
はい、あのただペルーから入ってくるものは大体美味しい。
ペルーは美味しい。
ペルーめちゃくちゃうまいです。
やっぱり日系が多いとかも
感じる。それもあります。
あ、そっか、
はい、へー。ウズベキスタンはどういう感じなの？
ウズベキスタンめちゃくちゃ飯うまいですよ。
飯がうまい、
はい、飯うまいです。あの、僕行き着いた感ありますの。家でもよく作ります。
ウズベキスタン料理。
はい。
へえ、すごいね。
内陸だよね。
内陸です。
ね、
内陸から、ほとんど野菜と、うん、あんま魚はないんですけど、うん、野菜とラム肉ですね。
ああ、ラム。
はい。で、味付けは塩とスパイス。
でもさ、はい、そういうさ、今日本にもいっぱいそういうお店あるのをさ、矢部くんがそのガイドブックみたいなの書いたら面白そうだよね。
あ、だからそうか、
世界の食べ物を食べれる店みたいなのを、うん、まあ、世界でも食べた人が書くみたいなのも読んで。ハンガリーは何をする予定だったんですか？言える？
ハンガリーはね、うん、もう友達がハンガリーに引っ越したんですよ。で、旦那さんがハンガリー人で、
なんか友達がビンラディ、友達の友達がビンラディみたいな友達がハンガリーに引っ越した。はい。
で、あのハンガリーの本当に普通に家庭で出てくる料理っていうのが一番美味しいらしいんですよね、レストランとか。で、夫の家に住んでますっていう話だったんで、パーティーやってくれますので遊びに来てくださいって言われてて、それをね、それ
行きたいんですけど、なくなった、
なくなっちゃったんで、この行きたいですね。ハンガリーの友達の家に遊びに行くと。
いや、じゃあもう今もまた新たな本作ってんですか？
今3冊同時並行でちょっと書いてるんで、はい、それを出せればなと思ってます。
じゃあまた書いた時は来てください。
あ、ぜひよろしくお願いします。
はい。モビーもその実況とかもこれからも続けるんでしょ
う？はい、まあ、あのもちろんバンド活動が本業ですけど、
うん、
それ以外のこともできることやれればなと思いますね。
はい、いや、俺もな、あのメジャーリーグはしばらくすっごいハマって見てた時期があった
ね。フィラデルフィアフィリーズ、ね、
フィラデルフィア、2008年の猪瀬さんとかむちゃくちゃ聞いてたんだけど、そうそう、まあ、やっぱりなんかこう優先順位が落ちてきて、まあ、見てないんだけど。で、去年からか、巨人を応援しようとして、あの 伊賀大輔君 と、うんうん、あとキムスハンさんっていう俺の担当編集が巨人ファン で巨人の帽子買ったんで、またなんか NPB で巨人対中日とかあったら見に行きましょうよ、うん、
てい
う
かそれもだし、
うん、
多分文春野球お声かかると思いますよ。
本当ですか？
はい、だって伊賀さんが多分来年も監督やりますよね。
そうそうそうそう、
おそらく。で、で、僕も俺に文春野球書くんで、うん、中日対巨人の時に僕対西田さん文春オンラインでできたら、
あ、いいですね、
楽しそうですね。
いや、僕もだからもうこうやって仕事になっていくと、まあ、本気で見始めるんで、でもなんかやっぱり巨人応援してた時期もあって、でちょっとずっと離れてて、で、まあ、そのノーナがあのビルボードと契約した時に阪神が親会社だったんですよ。で、阪神が結構こう、
はいはい、
あのノーナの曲をポップトレインを使ってくれたりしてて、そのピッチャーが出る時の音楽とか、で甲子園で見たりしてたんだけど、やっぱりなんか自分の心でこれからの余生3、40年あるじゃないですか、まあ、元気に生きてたら、うんうん、30年ぐらいやっぱなんか NPB の1個応援するチームあってもいいのかなと思った時に、はいはい、やっぱ自分の仲間たちが応援してるあのトライセラの林浩二とか、うん、巨人かなと思って、で帽子買ったり、そっから始めたんでちゃんと見ようと思ってるから、はい、その時にまた。モビーはどこなの？巨人、あの
僕はロッテだったんですけど、2009年ぐらいを境に、まあ、ちょっと割り引いて見てます
ね。うん、まあ、メジャーリーグ。まあでもそんだけ見てたらな。
いや、あのね、朝見てて、
うん、
NPB 夜見出したらもう一日中野球見る
から。まあ確かに確かに。
まあそれもどっち、まあまあ熱量がちょっとメジャーリーグの方がやっぱ面白いなと思って見てるのがありますけどね。まあいいよ。でもやっぱり地元のチームとかね、
うん、
一個応援したい。
応援したいよね。
うん、もちろん。ロッテの 勝ち負けはいつも気にはしてるんですけど、うん、この前でも知り合いからもらったオークリーのジャンパーもらったんですけど、うん、たまたまね、うん、ここに思いっきりファイターズって書いてあって、うん、日ハムの、うん、それを普通にまあちょうどいい感じで寒さもしのげるしと思って、うん、着てったら三軒茶屋の魚屋さんのおばちゃんに、うん、ファンなの？ファンなの？って言われて、うん、すいません、これちょっとたまたま空いてるだけなんでって言って、すごいがっかりされたのって、うん、あんまりだからそういう、やっぱりチームをなんか背負うのを着ると、うん、ちゃんとそこに愛がないとダメだなと思って、うん、まあ、そう着れなくなりましたよ、なんかね。
それを。いや、そうだよな、うん、まあ、ちょっとまたこれからも、うん、あの、ゴタンポッドキャスト来てくださいよ。ね。お願いします。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
というわけで、岡本モビー、拓也くん、スクービードゥと、それから、カルロス矢吹くん、来ていただきました。これからもよろしくお願いします。それでは、さようなら。また。はい。Podcast Club.